星座ガラシ。
はい。
はい。いやー、どうですか。この間のね、ジョジーのお弁当の話がすごい反響がありまして、はい、
反響あるかね、あの話ね。
聞いてた制作部の人がものすごく共感してました。
ああ、まあ確かにな、そこに関わる人は確かに反響はあるだろうなという内容で、
あのお弁当があること当たり前だと思うなよというね、うん、ちょっと非常に不思議な業界っていうのが改めて、ね、うん、あの A マッソの加納さんが書いてるエッセイで、はいはい、そのなんか、うん、楽屋に置いてるお弁当のことを最近書いてたんですけど、やっぱそれがやっぱ当たり前っていうのは不思議な、よく考えた不思議なことだなというね、うん、改めて思いましたね。
特にあのテレビの場合、芸人さんとかの、あの楽屋弁当って一、うん、人しかいないのに2種類置いてたりとか、
うん、ああ、そうそうそう、
するじゃないですか、
うん、
ね、そこら辺とかすごいもうある意味なんですかね、無駄前提というか、
そうね。それで。
でも、そのもてなし文化というか。
ね。
うん。
それでちょっと、今ね、こう、フードロスとかが言われてる時代に、もう少し変えてもいいんじゃないかみたいなね。
うん。
ちょっと、そういうことも考えさせられる回でしたけど、はい。今日は。
そんなことまで考えてる人は、まあ、フードロスまで、あの、薄い話で考えたかどうか、ちょっと。うん。まあでもちょっと食べ物の流れで言うと、ちょっと最近びっくりしたことがあって、はい
はい、うん、
あの、くら寿司行ったんですよ。
くら寿司大好き。
はい。くら寿司が、はい、知ってますか、あの、ガリ。あの、よく卓上にある、
うん、はいはい、
生姜が、ね、今、大根に変わっちゃってるんですよね。ちょっと何言ったか分かんないと思うんですけど、ガリが大根。
ガリは生姜でしょ、ガリは。
ただ、あの卓上にあるガリが大根から作られてるものになってるんですけど、
うんうん、前からそうやったってこと？
いやいやいや、ある時からそう変わったらしいんですけど、最近、
うん、
で、生姜で作られたガリが食べたい人はタッチパネルで150円の新生、本物のガリを
注文
してください、はい、というシステムになったんですよね。
それは悲しい、悲しいのか、よくわかんない。
悲しいのか、でも、ね、企業努力という意味ではすごいなと思いつつ、
まあ、相当変わるもんね。
食べると、
うん、
そう言われてみれば歯応えは、うん、あの、大根っていうか、あの、かなり歯応えがあるんですけど、味は完全にガリ。
いったんですか？
だから完全にガリ、うん、なってて、正直、多分全く言われないとわかんない。味になってる。
気づいたらいつの間にか変わってるっていうね。
でも、
くら寿司言われてみたら最近、
そう、生姜の効能を求めて食べてるとするじゃないですか。
うん。
でも気づいたら、うん、生姜風の味のする大根で。
そう、不思議ですね。エキスは入ってるのかな、生姜の。
かもしれないですね、多少は。
いや、でも、なんか最近、僕の妻と話してたんですけど、はい、寿司と生姜って合うのか、果たしてみたいな。
あ、そもそもね。
そもそも、なんか、当たり前のように出荷があるものと思ってるけど、うん、結構強いぞ、みたいな。なんか、魚の味分かんなくなるときないみたいな話してて、うん。
はいはいはい。
僕あんま食べないんですけど、ガリは。うん、なんか、ちょっと、なんていうんですか、ちょっと脂身が強めのやつっていうか、はいはい、こう、なんていうの、ああいうの。油が乗ってるやつとかの時に。
サバとかね。
うん、うん、食べてるけど、今言われてみれば、うん、なきゃないでいいかな、みたいな。で、うん、その、生姜が合うやつはちゃんとこう、生姜が乗ってるじゃないですか、わさびじゃない。
はいはいはい。
うん、なんか、それでいいかな、みたいな気も確かにするというか。
うん、確かに、全部の、ね、お寿司とか全部が全部合うわけではないのかもしれないですよね。もともと、そういうもんじゃなかったのかな。
うん、だから、そのさ、俺、それも、そのジョジーに言われるまで知らなかったし、
うん、
その、怒ってる人もいなさそうというか、実は。
まだ気づかれてないのかもしれない。
なんでその真実にジョジーはたどり着いたんですか、それが大根だという。
いやいや、もうあの、
うん、
卓上にも書いてあるし、なんかニュースで一回見かけて、でも記憶から消えてたんですよね。 ふと言ってみると確かにそうなってて、
ガリが大根になりましたみたいな。
はい、
あ、
もうこういうふうにいつの間にか、うん、あの代用されて中身が本質的なものが置き換わってるけど、うん、それっぽいものを需要してるみたいなことが他にもあるんじゃないかなと思って、
う
ん、
あ、まあ、だからテセウスの船みたいなね、テセウスの船もこう元々の船からこうパーツを入れ替えパーツを入れ替えってやっていったら、うん、いつの間にかもともとあった船に使われてた部品は一つもないけども、うん、それはテセウスの船なのかみたいなね、
うん、
話がありますけども、
うん、
その生姜のガリのないくら寿司はくら寿司なのかという話い
そこあのそこの本質は取ってないんですよね
ああそうかそうか、
ガリ自体のことのね置き換えが、
なんかそれで言うと、うん、最近あれでしょ、あのチョコザップが、
はいはいはい、
ジムなしチョコザップっていうのがあって、
あのチョコザップってあのライザップが始めたコンビニジムですよね。
あ、そうそうそう、あのジムなし店舗が今話題になってましたよね、うん、そのチョコザップってこうジムがメインだけど他になんかこう美容系の、
エステとかね、
うん、エステセルフエステとかネイルとかマッサージとか、うん、ランドリーとかあるんですけど、
うん、
でジムやるってある程度結構スペースがいるから、
うん、
そういうあの小さめのところに開く、
はい、
ジムなしチョコザップって言ってそのジム機能だけがなくなったその、はい、さ他のおまけサービスだけのジムなしチョコザップがあるって言ってて、でそれも結構成り立ってるわけですよ。でいつの間にかだからチョコザップって聞いた時にイメージするものが、
はいはい、
なんかそういうちょっと自分の手入れをする、
うん、
場所とか、
うん、
まあ、男性だったらね、なんかなんだろう、まあ、コインランドリーやね、ほとんどコインランドリーがあって待ち時間にいろいろできるみたいな場所になってる可能性がある。
あ、ジムみたいなそのメディカルケアじゃなくてセルフケアも含めての、うんうん、まあ、ケアですよね。
そういうことですね。
うーん、でもカラオケもできる店舗が増えるんですよね。
カラオケもそれってもはや何か何
チョコザップに、
うん
MRI もできるようになるっていうのを見ましたけど、最近
MRI、 あ、
すごい、ね、ただ MRI はなんか年間1回どっかの店舗で受ける権利が会員には入るみたいな、う
んうん、はい、なんかコンビニってさ、もともと今みたいに何でもこうインフラというか何でもこうできる場所じゃなかったじゃないですか、はいはい、
うん、
我々がね、
はいはい、
こう子供の頃のイメージって、まあ、なんか便利でいろいろ置いてるけど、うん、
パン屋さんとかお弁当とか飲食のね、うん、まあ便利屋さんみたいな、
そうそうそう、うん、でも今もうね、料金の支払いとかさ、
うん、
大概のことはもうコンビニありゃできるし、
そうなんですね、
うん、ってなってきてるね、うん、
あのコピー機とかね、まだなんかその付帯設備として、ね、うんうん、本も、うん、あったけど、なんかいつの間にか宅急便はできるわ、
うんうん、
ね、なんかあの郵便ポストがあるところはあるわ、
うん、
でそのね公共料金を支払えるわっていう、なんかね、
いつの間にかサービスが、うん、なんかこれはだから、うん、まあいいテセウスの船ですよね、
うん、
こ
う
どんどん便利になっていってるっていう、うん、なんか元話戻すとガリが生姜になるっていうのはさ、うん、こう今まであって当たり前やったものがさ、こう別の代用品に入れ替わってるけど、
うん、
気づかないってことでしょ、
うん、気づかない、もしかもそれで認めて、うん、それで受け入れていくっていうか、
なんかよく言うのはあれですよね、声優未だに言ってる人いるやん、
声優
水田わさびがドラえもんの声っていう感じしないみたいな、
い
まだにいまだに言うみたいな、
うん、確かに
それ言いたいだけやろみたいなね、
はいはいはい、
あるじゃないですか、
あのそれ近いかもしれないですね、声優が変わったっていうのは、
うんうん、そうそう、なんかもうほとんど変わってますよ声優、
ね、うんうん、
僕らが子供の頃に見てた時とね、
うん
う
ん、
そういう、でももうその世代によってはもう別のね声をイメージするわけやからさ、
うん、
あれ不思議なもんでね、もう忘れちゃうよねやっぱ、
確かに
カツオの前の声とかさ、な
ん
かもう思い出せへんもんね。
だからもう、あれ、ガリ、生姜のガリって思い出せへんな、みたいな、いつかなるわけですよね。
そうそうそう。うん、
昔なって言って、実は生姜やったんでって。
そう。まただから映画の話になっちゃうけど、やっぱそういうフィルムとデジタルもそうっすよね、はい、やっぱり。
確かにフィルムとデジタルの変革って、もう、あの、生姜が大根になったのとほぼイコールですよね。
どういうことどういうことほぼイコールっていう
か。ほぼイコールというか、まあ、あの、なんつうかね、その表向き見てるもんは基本的に観客としては、
うんうん、
あの、意識して、うんうん、あの、見てる分にはあの違いわかるけど、
うん、
基本的に映画作品を見てるという意味では、あの違いはないじゃないですか。うんでも本質的な部分大きく変わってるわけで。
変わってるよな。だからそのめちゃくちゃ過渡期じゃないですか、うん、我々、うん、あの本当学生時代大学生の時まであの映画館ではフィルムで上映してたんでしょ、うん、でそれをなんかすごい明確に覚えてるのは僕があのアルバイトしてたからで、
はいはい、
あの某シネコンでねアルバイトしてたんですよ、うん、A 社の、
はい、
なんかこうフィルムをこうかけて、
うん、
でそれで映画を上映するっていうのをやってて、うん、なんか結構そこのね、仕事にもプライドを持ってやってたわけやけども、
うん、
それがやっぱ一気にこうデジタル化の、こう進み方ってものすごい速さで、
はい。
だから今までこう何人かこうフィルムのね、レーシングって言ってこう、フィルムをこうかけるのができるようになってるアルバイトをこう育てて何人かでこう回してたのが、うん、一気にあの必要ない人になっていくっていうのが、うん、あって、2012年とか2013年ぐらい、ね、
11年とかそこら辺が過渡期でしたよね。12年
そうそうそうそう DCP っていうのが、
うん、
デジタルシナパッケージっていうのがなんかあるらしいぞとかさ、いろいろその今度 A 社に残ろうと思ったらいろいろそういう勉強もしないといけないみたいな時期にちょうどそのアルバイトを辞めて東京に行くことになったんで、
うん、
だから最終的にどうなったかまでは知らないんだけども、
うん、
だからそれまでだから基本的にはフィルムで全部ね映画って上映されてたわけやん、シネコンでも。
はいはいはい。
でもうその変化ってさ、意外とその自分がその内側にいた人間が思ってるほど世間にはそんなに届いてなかっただろうし、
うん、
やっぱこう今までガリを作ってきた生姜の農家の人とかもね、それは強く思ってるかもしれないけど、うん、いつの間にかもう大根にで作るものっていうのになってるかもしれない、ね。
うん。だからその観客の人でも。変わったこと知らない人が結構多分一般の方は多いと思うんですよね。
うんうんうん。
うん、フィルムからあのデジタルになったところ
を。逆にその今あえてフィルムで上映したりフィルムで撮影したってものを、うん、もうそんなになんていうかもうデジタルのがこうフィルムっぽい色調とかなんかそういう見せ方にどんどんどんどん進化していって、
うん、
もうほぼ追いついてるっていうかね。だからそこまで違いが分からなかったりもするだろうね。フィルムっぽくこう作ったちょっとざらつきのある画面みたいな、
うん、そうですね、新作とかね、そうですね、うんうん、
とかがもうほぼ一緒というか、
うん、でう、ね、なんか昔の映画とかでその、うん、やっぱりそのオリジナルのフィルムの、
うん、
あの映画を見たい人はフィルム上映っていうちょっと特別上映があってそれに足を運ぶわけじゃないですか、
うんうん、
っていうのはやっぱり生姜のガリが忘れられない人は、うん、タッチパネルで150円払って、うん、生姜のガリを食べてください。
まあ、そうできたら、そうできるのはまだいいよね。
だから選択が残ってるってことが大事なんですよね、多分。
まあ、そうそうそう。
うん。
あの、C&C ってカレーショップあるじゃないですか。はいはい、あそこ、はい、ラッキョウと福神漬けがこう、どっちもこう、卓上に置いてたんやけど、昔は。
うん、
今もうラッキョウが有料になって。
はいはい。
うん。なんか、その時にね、すごい思ったのよ、うん。あ、買うほどじゃないかも、みたいな。今までラッキョ流行ったけど、その、有料になった途端にやっぱ手を出さなくなるみたいな。
うん
うん、でやっぱフィルムも
そう。結構コロナ禍でね、うん、結構そういう無料の卓上のものが結構有料になったりとか、うんうん、言わなきゃ出てこないとか。
そうそうそうそう。
うん。
あれ、悲しいよね。あれ、コロナ禍なのか、うん、あの、醤油ペロペロ事件からかは。
それもあると思うんですけど。
それ、なんか、あれね、ちょっと、 話、今何の話だったっけ。そう。だから選択肢として一応フィルムも今ね、残ってるわけじゃないですか。
うんうん、
でもすごい、やっぱ、その、デジタルであればほとんどかからない、そういう現像とか、うん、やっぱそのフィル管理するだけでも、あ、というか、そのメディア、うん、メディアというか、そのフィルム自体にもお金がかかるみたいな。ってなった時に選択するっていうのは、相当な、あの、こう、決断というか、
うん、
うん、だいぶこう強い思いとか、なんか意図がないとね、できなくなってますよね。
うん、うん、確かに。
っていうの
でも、その上でもね、その撮影時、今、どっちかというと上映時のそのフィルム選択っていうことの話ですけど、
はいはいはい、
あの、撮影時のフィルム選択っていうのは、今でもその16ミリで撮る作品とかあったりするじゃないですか。
うん、そうそうそう。CM とかでもやってるし。
結構ね。
う
ん、まあ、CM はね、割と未だにフィルムがメインだったりもするとこもあったりするらしいですけど、
うんうん。
うん、映画でもやっぱり、最近の風景とかも16ミリとか結構年に1本とかあったり、ね、その手触りを求めて。
うん。だから今ちょっと話がごっちゃになっちゃってたね。うん、上映時のフィルムからデジタルへの流れと、うん、まあ、制作現場でもフィルムからデジタルにどんどん流れていくっていうのは同時に起きてて、うん、自分たちがそういう映画館で見てた時に上映時に、うん、上映時のフィルム上映がどんどんなくなっていったと同時に、うん、自分たちがこう、業界に入っていくと、もうほとんどフィルムの現場なんていうものはなかったよね。
うん。うん、それ本当に一部しか残ってなかったですね。
うん。やっぱフィルムでやるってなると、あ、今回フィルムなのか、みたいな、うん、ちょっとこう、あとフィルムを経験してないスタッフの人たちっていうのが、どんどん増えてきて、みたいな、
うん。
で、それでまあ、差別を受けたりとかってことがありましたけど。うん、本当でも。
差別を受けたり。
まあ、フィルムやってない、世代のやっぱ助監督はダメだなとか言われるし、実際に言ってる人をこう目の当たりにしたりするから、
うんうん、
だからね、まあそれもあったりして、
うん、
この間自分のその YouTube ドラマでやったんですけど、
うん、
うんうん、なんか、
あ、自分の作品 YouTube ドラマの作品の撮影でフィルムを使って撮影しましたね。
そうですね、16ミリフィルムを使ってやろうと思ってやってみて、
うん
うん、まあ確かに、やっぱ、根本的にこう変わってくるなとは思いましたね。うん、なんか考え方というか、
うん。
やっぱこう完成品に近いものが今、全員がこう共有できる状況で作っていくのが多いんで、
うんう
ん
うん、
なんていうかな。あ、みんなでこう一枚のキャンパスに絵を描いてっている感じ、イメージが。
うん、
デジタルの場合だと、そうそう、そうそう、そう、うん、そこにこう、こう絵の具を乗せていくみたいな、いろんなスタッフが。うん、なんかでももうそれが見えないみたいな状態だから、うん、でそこにみんな自分たちの経験値とかその、うん、なんか多分こうなるっていうのを載せていって、うん、さあ最後どうなったかはちょっと現像を待たないと分かりませんみたいな、何日かしないと分かりませんみたいな状況で作っていくから、うん、やっぱなんかあの一個一個はねちゃんとなんていうかな、別にそんなに違いはないというか、構図はモニターでこう出したりできるし、うん、ただそこに色味が全然違ったりとかする、
うん、
それを見ながら多分これはフィルムにこういう風に定着してるだろうなみたいなことを、
うん、
想像してやっていく。で、お芝居も多分ここまでやったらこう映ってるだろう、確認とかなかなかできないしね、
うん
うん、なんかこう想像しながらみんなやっていくみたいなのが結構それ緊張感が面白いというか、
うん、
でまあそれで失敗してもまあ初めてだし仕方ないかぐらいの感覚で、うん、まあみんなでやってみたんですよ。いきなりなんか映画をやりますってなるとやっぱすごい大変になりそうだから、うん、まあ、YouTube ドラマでやるんで、うん、でまあ我々も初めてフィルムでやるんで、まあ、ちょっと実験的にやってみましょうぐらいの感覚でやったんですけど、
うん、なるほど、
はい、ちょっとぜひ見てください。切ってつなげるというタイトルで
撮りました。つなげると検索すれば YouTube で。
でつなげる、そう、編集技師の話です。
あれ、な、3話
全5話10分ずつみたいな、
うん、10分5話
感じで、
うん、
はい、10分5話みたいな感じでやってます、ね、
はい。あ、はい。
宣伝に結びつきましたけど、
うん、
こういう話でよかったんですかね。
はい。まあ、意外とその、ガリの本質が変わることと、フィルムとデジタルと、意外と確かに、うん、 リンクするなんていうのが今日の発見で。
ね、うん、本当こう、あとさ、あ、ちょっとお待ちください。
はい。
なんか言葉とかでもありそうやけどね、意味がいつの間にか変わってるなみたいな。
多分考えればいろいろあるんじゃないかなっていうのはね、いろんなもので。
今例えこそ出てこないけど。
そう、それが一番。
ああれから気になるのはこれ、その俺らが学生の時とかに授業で、うん、言われてて、すごい覚えてんのが、あの世界観って話、
はい、はいはい、
世界観ってがもはやなんか設定ぐらいの意味になって、うん、で最近はその後もなんか世界線みたいな感じの言葉が出てきたじゃないですか、
うんうんうん、はいはい、
世界線って何みたいな
でも当たり前のようにあの世界線って言いますよね、うんうんうん、
だからそもそも言ってたのは、あの世界観ってさ、こう世界をその人がどう見てるかみたいな意味でしょ、
うん
う
ん、
世界観、
うん、
価値観とかなんかそういうのの世界観よね、
うん、
なんかでも世界観すげえみたいな時って、うん、なんかシュールみたいな意味で使われたりとか、なんかあとはそういうファンタジーの中のドラゴンが出てきてみたいな、うん、そういう世界設定のことを世界観っていうようになったりして、
うんうん、
まあそれと世界線は別か、世界線はなんか可能性みたいな感じだよね、あの時こうだったらみたいなことを、
そうね、パラレルワールドの一つの選択肢っていうか、
うんうん、そういう世界線があったらみたいな、
うん、
でもそんな言葉なかったよね、よく考えたら。
世界線はなんか割と結構最近、まあ最近って言っても、まあ結構前から聞くイメージがあるんですけど、世界観は割とずっと前からあるイメージがあるんですけどね。
そうそう、世界観の意味がもうすごい今ふわっとしてないですか、なんか、
うん、
あ、世界観すげえって。
でも世界観、多分本来の意味とはちょっとずれるかもしれないですけど、世界観が意味することは割と共通認識なんじゃないかな時は。
ああ、そう、
うん、そんな、なんか話してる人と自分が聞いてる世界観の認識のずれをそんな感じたことはないかな。
ああ、いや、例えば、ものすごい日常的な話で、
うん、
で、そこに、例えば、なんやろ、いきなり通り魔の人が現れて、
はいはい、
うん、で、自分の大切な人を殺す、みたいな映画って、うん、なんか、あんま世界観と言われないというか、
うん、
その、現実世界を、こう、
はいはいはい、
リアルに描いてるみたいな感じだけど、うん、でも、世界ってそういうもんですよね、みたいな感覚って、の世界観っていうのもあるやん。わかんない。伝わってないか。
もうすでにズレが生じて。
世界観ってなんていうかな。なんか、世界をこう見てます、僕は、みたいな。なんか、いきなり怖い人が出てきたり、いきなりその日常のすぐ隣に恐ろしいものがある、みたいなことも世界観って言ってたり、うん、まあ、人生観みたいな。うんうん、言葉とほぼ一緒みたいな意味合いかと思ってるけど、
うん、
まあ雰囲気ぐらいになってるんだよね。
あ、まあ雰囲気
とかが近いのか、雰囲気、うん、作品、この作品の雰囲気好きとか言うと、なんか
テイストみたいなね。
そうそう、テイスト好きみたいな、うん、言っちゃうとちょっとあの頭悪そうやから世界観って言うみたいな、
うん、
あとなんか被写界深度が浅くて、こう画面がこうキラキラってしてみたいな、で、うん、色合いがなんかすごい淡い感じになってることが世界観みたいなさ、
うん、
なんかこうすごい便利な言葉になってないですか。なんか
それはちょっと悪意ある発言。
いやいや、だからなんていうの、それはルックみたいな、こうカメラを通して映った映像の、うん、色合いが世界観みたいな、うん、
それを表現してる、まあ、ある種ちょっとフィルターみたいなものも含めての、
うんうん、
まあその中で映ってるもの自体のこととか、美術とか衣装とかじゃなく、
うんうん、
撮ってるカメラのレンズとか、
うんうん、
フィルターも含めて世界観、
あはは、
まあだから、まあ、ルックとか、まあ、それもパッケージ感とか、
はいはい、
全てひっくるめて今世界観で表現してるんじゃないかなって気は。
まあちょっとなんか便利な言葉になりすぎた感はありますよね、うんうん、あとなんかこうすごいシュールなネタとかやった人たちの世界観って言われる、
世界観やばいな、あの漫才とか
とかっていう感じで、うん、
あのコント世界観やばくないみたいな
そうそうそう、ね、そのそれってなんか設定とか設定の奇抜さとかな気がするんだけど、
うんうんうん、
こう世界観って言っちゃった方がなんかこう、うん、全部ひっくるめて伝わる感じじゃん、
うんうんうん、
みたい。
確か
ぬるっとこう意味が変わっていく言葉ってあるんですよ。でそれをなんかこうもう説明できなくなってるみたいな、
うん、
なんかいろいろ混ざりすぎて、
うん、
もう一個ぐらい例えを出したい。
ないな。
だいぶ間が、
うん、
脱出せり。じゃあこの辺で。
思いついたらまた。来週
その話しましょう。
はい、
はい、じゃあこんな感じで終わります、は
い。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
よし、お疲れ様です。
お疲れ様です。
近日話。新宿話。